マイクロソフトの Windows の話題を中心にソフトウェアやパソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第139回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、今回 Windows 7の話をしたいと思います。今までずっとね8って言っておきながらね、なんで今頃 Windows 7の話をするんだと、そう思われるかもしれませんけども、ですね、まあ、実は私会社の方のパソコン、会社の仕事で使ってる会社のパソコンですね、そちらの方はですね、今週やっと Windows 7になりました。今までずっと Windows XP だったんですね。しばらくの間ですね、すみません、ちょっとまたうちの犬がうるさいと思うんですが、しばらくですね、なかなか切り替えをさせてくれなかったんですが、まあさすがにパソコンでリプレイスの時期とかもあって、で、まあ、そのタイミングで、まあ、OS としては Windows 7を推奨しますという話になりました。で、まあ、Windows 7とあと Office はですね、 Office 2010ということで、まあ、Office はね、いくつか選べたんですね。2003、2007、2010と、まあ、これはもう2010にするしかないだろうということで、まあ、最新の環境と、今のところ最新の環境、ね、半年先は最新じゃなくなるんですけども、まあ、そういったことで、やっとですね、切り替えができまして、Windows 7をですね、仕事で使って、もういよいよ Windows XP とはお別れと、そんな感じになってしまいました。まあ、こうしてね、無事 Windows 7ということでですね、まあ良かったなと、そういうことがあったんですが、実際ですね、Windows 7を仕事で使うとどうなるかと、まあ、もうかれこれ Windows 7 2年間、まあ、2年弱ですね、まあ、2年弱、まあ、プライベートでしか使ってなかったんですけど、まあ、それなりにもう今までお話した通り、これ非常に素晴らしい OS なんですが、仕事では使ったらこれさぞ便利だろうなっていうふうに私思ってたんですね。で、じゃあ実際仕事で使ってみました。で、そこのところのお話をですね、今回してみたいと思います。まあ、いろいろですね、こうツイッターとか見てますとね、 Windows 7と Office 2010で仕事の効率が落ちたっていう人はね、まあ、そういう文句を言う人なんて結構いるんですけどね。さて、Windows 7、まあ、マシン自体はですね、 Core i7 のサンディブリッジのモデルと、メモリ 4GB、ハードディスク 500GB というマシンを、導入させてもらいました。普通に頼んだらね、 Core i5 だったんですけどね、なんとか Core i7 って開発に使うんで、なんてことでね、いや別に開発に使うの Core i7 も Core i5 もないんですけどね、まあ、なんとかしてもらいまして、まあ、一応スペック的にはですね、うちのマシンよりちょいといいくらいになっちゃいましたかね。私はこれリンツフィールドの方、リンツフィールドって言うんでしたっけ、Core i7 の870で、サンディブリーズの前のモデルなんですけど、まあ、メモリだけはですね、ドンと 8GB 載せてますんで、そこは違いがあるんですが、まあ、あとこっちは SSD なんでね、パフォーマンス的には全然やっぱりこっちの方がいいんですけども、まあ、会社のパソコンは IB ブリッジの1個前ですから、最新の1個前のプロセッサーを使っています。で、実際とこですね、使ってみて、今までこうプライベートとしても、ね、実際Windows Phone の開発したりとか、勉強会のね、資料をパワーポイントで作ったりとか、そんなことをしてたり、まあ、もちろん Excel も Word もね、使っているんですが、それがまあ個人的に使ってるのと、やっぱり会社と使うとですね、使う物量が違うんですね。会社だと、まあ、私ももちろん Visual Studio とか入れてるんですけど、あまり私もプログラムを組むってことをですね、会社ではもっと若い優秀な人にやらせてくださいっていう話で、私自身はですね、プログラムを組まないんですね、会社でね。まあ、組むってもね、あまり組んでるとちょっと木澤君君何やってんのって話になっちゃいますんで、まあ、どっちかというとワードで文章を作成したり、 Excel でですね、まあ、色々と面倒くさいものを作ったりとかですね、まあ、あと PowerPoint は意外と使わないですね。 PowerPoint はむしろこちらの勉強会の方の資料の方でガンガン使ってますんで、むしろね、 PowerPoint に関してはプライベートの方がね、かなり使い込んでますけども、まあやっぱりワードとか Excel、まあ、あといろんな、まあ、ちょっと業務関連のですね、ものを使ってるということになりますと、かなりヘビーな使い方をしてるんですね。で、同時にいくつもの文章を開いたりとか、こう切り替えたりとか、比較したりとかですね、まあ、そういった使い方をしてると、 Windows 7による効率の向上というのはかなりあるなっていうので、ね、非常に今回実感をしました。やっぱりですね、何かっていうとたくさんの文章を同時に扱う、もしくは同時じゃなくてもいろいろ切り替えて使う、で比較をしたりするっていうとですね、例えばエアロスタンプですね、 Windows 7のこの各ウィンドウのタイトルバーに相当するところをマウスでドラッグして右もしくは左に持ってってパッと離すと、それぞれ左右半分どちらかにこうぴったり半分のサイズでですね表示されるとか、あとは画面はですね、例えばワードの文章横幅はいいんだけど縦方向だけいっぱいいっぱいにしたいとかの時はこのウィンドウの上端ですね、この端っこのところを持ってドラッグ&ドロップで上にブッと持っていくと、そうすると上下方向ですねピチッと最大表示してくれる、横幅はそのままと今まで通りのままということで、そんなこともできますし、まあ、そういったね今までお話したエアロスナップっていうのを、使っていくと、今までねやっぱりこういうのねマウスで細かく操作してたんですよね、 Windows XP の時は。で7になってからこのエアロスナップでウィンドウのサイズの変更とか配置、ここが本当に楽にできるようになりました。まあ、そういったねウィンドウの表示の話と、あとこのタスクバー、こちらのタスクバーもですね、すでにウィンドウ、例えばワードでも2、3個どころじゃないで3、4個こう文章開いてるなんかやってるってことが多いんですが、実際タスクバーの例えばワードのところのアイコンのところにマウスカーソル持っていくとサムネイル表示が出ますね。で各文章がサムネイル表示で出るんで、この文章に切り替えたりとかですね、そういったことも非常に楽にできるようになりました。やっぱり今までねどのウィンドウ開いてたっけってことで、ね、タスクで切り替えをしてたんですけど、もうサムネイル表示であこれだってパッと切り替えてとか、そんなことも、ね、普通にできるようになりました。まあ、実際お仕事でねもう2年経ってますんで、お仕事で Windows 7ってことを使ってる方ねかなりの方いると思うんですけど、まあ、私の場合ちょっとね実は初めてとお前が初めてかって言われるとちょっと笑っちゃうんですけど、いうところでね、これはやっぱりヘビーな使い方すると本当に便利だなっていうふうに実感しました。で今サムネイルの話もしましたし、あとジャンプリストですね、このタスクバーのアイコンを右クリックすると今までよく使ってた文章、最近編集した文章とか、例えばワードの場合ですけど文章が出てきてそれをすぐ選ぶと、で開いてなくてもその文章を選択するだけでこう呼び出してくれますんで、そんなところもですねやっぱり同じ文章を何度も開いたり閉じたり何度も開いたり閉じたりしてるんですね。そうするとですね、まあ、ある一定の期間の仕事をやってるとそこの文章をすぐ呼び出せるということで、必要なものがすぐ呼び出せて、しかもその切り替えも取り扱いが非常にしやすいということでですね、この Windows 7のタスクバー、これだとジャンプリストのここら辺の機能はですね非常に効果的だなっていうふうにね思いました。あとはですねエクスプローラーですね、今まで通りのね Windows XP のエクスプローラーを使うというよりはですね、フリーソフトのですねファイラーソフトをよく使ってたんです。マメファイル5とアマソフトさんっていう方がですね作られてるマメファイル5というソフトがあるんですが、これはもしもちろんこれ Windows XP ですの話をしてますけど、Vista でも7でも使えますので、ね、これちょっと実用的にファイルをいじりたいなっていう方はですねこのマメファイル5がですね非常にお勧めしたいと思います。ただこのソフトは、今もう開発は収束方向ということで、次の新しいソフトですね、やっぱり同じようなファイラーソフトですね作られてますので、ちょっとそちらの方をですね見ていただくといいのかなと思いますが、まあ、今までする仕事ではマメファイルを使ってました。ところがその、まあ、別にマメファイルを引き続き使ってもいいんですが、今度はですねやっぱりこの Windows 7のエクスプローラーのこのライブラリの機能ですね、これ非常に活用するようになりまして、やっぱり開きたいフォルダーとかいうのがですねある一定期間の仕事があってやるときに特定のフォルダーばっかりアクセスするんですね。でその期間だけこのライブラリに例えば業務用とかね開発用っていうライブラリを新しく作って、そこの中によく開くフォルダーをどんどん突っ込んでおくんですね。で突っ込んでおく先が例えばマウントされたネットワークドライブ、サーバー上のネットワークドライブであってもいいんですが、まあ、そこをこうライブラリの方に入れててもういつでも開けるようにすると、そんなことをするとですね非常に見たいものをすぐ呼び出せるとかですね、本当に文章作成、まあ、文章っていうワードだけじゃなくてExcelの表計算のものとかですね、そういうのを含めるとですね 非常に業務効率、いろんなものを複合的にやっていくと Windows 7というのは本当に業務効率が上がっていくかなっていうね、そんな感じがしました。すみません、なんかバックがすごくうるさいと思うんですが、こちらも時間がないもんで、ちょっとこのまま撮らせてもらいたいと思うんですが、何度もちょっと繰り返しになりますが、そういった複合的なエアロスナップ、タスクバーの夜サムネイル表示、それでジャンプリストですね、そこをですね使い込んでいくと、これ本当にビジネス用途だと Windows 7っていいなっていうふうに改めて思いました。もちろん Windows 8もこの機能はですね引き継いでいますので、Windows 8に関してもですね期待できるかなと思っております。さて、それと一番いいなと思ったのがですね、ハイブリッドスリープですね。これ Windows Vista から、ついている機能で、通常スリープ状態にしておく、ですぐ立ち上がることができるんですが、スリープ状態にしておいて、例えば電源が切れてしまった、意図的に切ってしまってもいいんですが、そうなりますと、今度はメモリの状態を同時にですねハードディスクの中に記録してあって、で電源が切れてしまっても、今度ハードディスクの中身をそのパソコンメモリ上に転換して元の状態に戻してくれる、そういう休止状態、ハイバーネーション状態からの復帰、そういったものをサポートしておりますが、ハイブリッドスリープというのは、つまり今まで通り電源が入ってやって、本当に休止スリープって止めてる状態、もしくはその電源のオフオンの状態によってハードディスク上のメモリの状態そのままパソコンに呼び出して継続して仕事ができる、もうどっちかをね必ず選ぶことが、どっちかをですね選ぶことができるんですが、そこの機能はですねやっぱり非常に有効に使えると思います。例えば Windows XP の時にスリープ機能だとか休止機能、ハイバネーションモードですねあったんですが、実はですね私使おうと思う、例えば席離れる時にどうせ電気つかないんだから落としとこうということで、スリープ状態にしたりとかですね、そのハイバネーション休止状態にして置いたんですが、これ私の会社のパソコンの話では固有の話でもあるんですが、まずじゃあもう一回じゃあ再開しましょうかって時にですね、ほとんどの確率でですねうまく立ち上がらないんですよ、 Windows XP は特に、かなり以前は言ってたと思うんですけどね。で特に私の会社で使ってるパソコンに関してはまず復帰はできないという状況でしたんで、席離れに関してはですねパソコンの電気ずっとつけっぱなしなんです。もちろんパスワードのロックはかけてますけどね。でそうなるとどうなるかっていうと、やっぱり電力消費が大きいわけですよ。で私一人がやってもしょうがないんで、いろいろこう広めたいと思ってるんですが、離席するときにスリープ状態にする、もしくはハイバネーション状態するってことはですね、電気食わなくなるんです。ほとんど食わなくなるんです。そうなると省電力がねかなり望めると思うんですね。 Windows 7が出たときに HP だったかがですね、その全面的に Windows 7に切り替えますと、理由はそこら辺の省電力化につながるからだということで、そういう話を聞いたことあるんですが、これ全くその通りだと思いまして、とにかくちょっと使わないときに電源のボタンポチッと押すんですよ。ちょっとこれ設定によるんですけど、そうするとすぐスリープ状態もしくは休止状態に入ります。で自分で席戻ってきてキーボードを押すなりマウスをちょっと動かしたりするとすぐ立ち上がるんですね。その立ち上がったっていうのがですね、ほとんど瞬時に立ち上がるわけです。でもうすぐ作業に元に戻る、しかも今までの状態はきちんと保持してくれて非常に安定してるんですね、 Windows 7パソコンは。それ考えるとですね、企業で使う分にはこれかなり省電力化が、ね、推進できるんじゃないかなと思っています。これに関してはですね、私IT メディアのオルタナティブブログの IT ブートストラップってところでですね、節電には Windows 7だっていう記事を書かせてもらいまして、実はこの記事大ヒットしてまして、いまだに関連で2000回ぐらいですね読まれてる記事なんですが、やっぱりですね Windows 7にしたことによって、省電力がですねより推進されるなっていうのですね、会社で実際仕事で席離れるときに、例えば会議でいなくなるときとかですね、そのときにこうスッポッと落として、で席戻ってきてパッと立ち上がると、そういったことを使ってるとですね、本当にこれ全社的にやればですねかなりの、ね、省電力が、ね、望めるんじゃないかなと、そんなふうに思いました。ぜひこれ本当に、ね、Windows XP を今まで使うんじゃなくて、ぜひこういったことを考えるとですね、やっぱり Windows 7への、ね、切り替えはねやっぱり早めにこう推進した方がいいんじゃないかなっていうふうにね、本当にそういうふうに思いました。そんなところで Windows 7と話をしましたけど、あ、それとですね、一件だけ、あの先ほど私離席するときに XP で、すぐロックしてますって言いましたけど、前も何度もお話してるんですが、これ Windows キーと L のキーですね、 Windows キーの L のキーを同時に押すとそこですぐロックします。ですからちょっとセキュリティ面でね、あのいくらこうスクリーンセーバーかけてるからって他人にこう自分が席離れてるときに覗き見されたくないとかいうときは、Windows キーと L のキーを押して画面ロックしてしまえばですね、別にコントローラーデリートを押して自分でパスワードを入力するまではデスクトップ出てきませんので、あのちょっとそういったことね、気にされてるというかセキュリティ上気にされてる方はですね、ぜひこの Windows キーと L のキーを同時に押すこのロックの機能ですね、活用されればいいんじゃないかと思います。まあ、だいたい知ってる話なんですけどね、たまにこう話すると、ね、あ、そうなんですかって言われることあるんでね、まあ、この番組を機能ね、何人かでもいいです、あの何か参考になればということでお話をさせていただきました。まあ、そんなところがですね、 Windows 7 OS として仕事で使う、何度も言いますがヘビーなですね、はっきり言ったヘビーな状況を何とか私したいんですが、まあ、ここ5週間連続土日どっちか出勤している状況でして、まあ、それともかくですね、かなりこう使い込むときはですね、本当にこの辺の、ね、操作性の向上っていうのがですね、効いてるなっていうのをね、改めて感じました。あとオフィス製品ですね、オフィス2010プロフェッショナル、本当はスタンダードでいいだろって言われてたんですけど、どうしても私ねアクセスが使いたいんですっつってね、実はですねアクセスを悪くしようとね、ちょっと業務上使っておりまして、アクセスないとちょっと困っちゃうんで、まあ、これ本当正当な理由でアクセスも入れて、まあ、今回私もプロフェッショナルに、させてもらったんですが、リボンインターフェースになりましたよね、オフィス2007以降。ここをですね、まあ、あの私の部署でリプレイスする対象の人間、まあ、何人か、私よりこうお年寄りの方々も含めてですね、やったんですが、まあ最初みんな文句言うだろうなと思ってたんですよ、リボンインターフェースで使い方が分かんないと。で、まあ、これで仕事の効率が落ちたっていう人も結構いるんですけどね、じゃあどうだろうっていうふうに見てたんですね、もうみんな文句言うかなと思ってたんですけど、確かにあの正直で文句は出ました。あの文句の矛先は私にされても困るんですけど、マイクロソフトだとお前だろって言われるんで、いや違うっつったんですけどね、あのいわゆる例えばエクセルで公表を何かをしてて、今までメニューでこうやってたのが今度はメニューにどこにあるか分かんないという話なんです。やっぱり何度かありました、何度かあって、いや今度はここになりましたとかね、こういう使い方をするんですって話をしていくと、大体1週間でですねそういう文句は消えましたね。慣れたというのはいいと思います。慣れると逆にリボンの方が機能的にこう分かれてるんで使いやすいなと、そんな感じが私もしてますし、文句を言う人言いそうだなっていう人はですね、最初は何か言ってたんですけど、まあ、だいぶ慣れてきたというか、普通に使ってますんで、やっぱり切り替えっていうのはですね、大体1週間ぐらいかなっていうふうにね私は、見ています。やっぱり何が困るかって、今までやってたことと同じことができないってことが文句あるんですけど、そこはちょっと切り替えをしてですね、ただ切り替えた後っていうのは、私リボンインターフェースっていうのはですね、使いやすいと思うんですね。やっぱり機能に分かれてて、ああこの機能だけにここにこうメニュー出てくるんだというのがですね、大体分かってくるとですね、むしろそっちの方が使いやすいなっていうちょっと私は思ってます。これ人によります。あとドットネットラボのですねこう勉強会とかでも、まあね、皆さんこうマイクロソフト技術をこう勉強されてる方こう集まってるんですが、やっぱりいやあれちょっとっていう方ね、やっぱりいろいろありますんで、人それぞれだと思うんですが、私使ってる分にはこれすごく使いやすいなと思ってますし、まあ慣れてきたっていうのもあるんでしょうけどね。そういった意味だと他の人たちももう文句言わずにですね、もう普通に使うようになってきてということで、まあ、特に私より全然若い人たちはですね、そんなことあまり気にしないで使ってますけど、まあ、そういったことでまずオフィス2010にしてリボンインターフェースに変わったっていうことの壁は意外となかったです。もっと騒ぎになるかなっていうのは正直思ってたんですね。しばらくヘルプデスクやんなきゃいけないのかなってね、正直私思ってたんですけど、そんなことは全然なくて、ちょっとむしろ安心しました。安心したし、やっぱりアクセスとかですね、まあ、ワードもエクセルもそうなんですけど、まあ、一日中使ってるんで、いろんなことをやらなきゃいけないんですね。いろんなことをやらなきゃいけないし、どんどん使い込んでいくと、 とにかく家だと、まあ、Excel っていうと自分 の体重を記録するだとかですね、お小遣いの計算するくらいしか使ってなかったんですが、会社だとですね、いろんなめんどくさいことを本当にめんどくさいことをやるんですけどね、それをですねやるっていうと、あ、Excel 2010だとこれができるんだとかね、Access 2010だとこんな風に操作性向上してるんだっていうのをですね、ちょっと肌で、感じるところがありまして、やっぱり最新のソフトにするっていうのはですね、すごくいいなっていう風に、感じました。まあぶっちゃけた話ね、じゃあ XP と Office 2003の組み合わせで仕事ができないかっていうと、そのことはないんです、ないんですけども、まあセキュリティ面と含めてこう切り替えをして、で切り替えた後にいいことがあるかというと、それなりに操作性向上して効率が上がったりとかですね、いいことがあると思いますんで、まあ、もしどうしようかなっていうことを、もしお仕事で考えられている方いましたらですね、結構思い切って、まあ、今のうちにですね、変えちゃった方がいいんじゃないかなっていうふうに、そんなふうに思います、ね、そんなこと言ったってね、いろいろ難しいんだよ会社の中っていうことは結構あると思いますんで、ね、まあ、ちょっとそれはそれぞれ皆さんの立場でお考えになればいいかなと、そんなふうに思っております。はい、以上ですね、今回は Windows 7を仕事で使うと今更何言ってんだお前って言われそうなんですけど、そういったお話をさせていただきました。はい、そういうことで Windows 7を仕事で使うというお話をさせていただきました。まあ皆さんね、どうでしょうね、ホビー用途とか、まあ、そういうことでね、どんどんかなり使い込んでたつもりだったんですけどね、改めてこう発見して Windows 7を見直したなと、そんな感じを受けました。さて、ですね、まあ、ちょっと告知なんですが、来週土曜日、6月23日ドットネットラボ勉強会が、日本マイクロソフト品川本社で行われます。開始時間13時30分からということで、お話の内容はですね、まずセッションが3つありまして、まず1つ目がですね、ちょっと私の方で担当させていただきます Windows Live、 スカイドライブのアップデートとスカイドライブアプリの紹介ということで、以前ねこちらの番組の既にお話ししてます、4月にアップデートしたマイクロソフトのオンラインストレージサービス、スカイドライブのアップデート内容と、あとスカイドライブアプリによるこうマルチプラットフォームですね、そこらの展開とか、そういったことですね、ちょっと実例を交えながらですね、50分間お話をさせていただきたいと思っております。次の話がですね、マイクロソフトのオープン戦略を考えるということで、こちらは表向きはデビット9142さん、この方は私もちろん本名を知ってるんですけど、表向きこういう表現してるんで、このまま呼ばせていただきました。この方ですね、Windows Azure 結構使い込んでる方で、ね、Windows Azure のクラウディア様のタイマーを作ったりとかですね、そんなことを、されています。結構だから Windows Azure 関係のこう勉強会とか行かれた方ですね、ご存知の方多いと思うんですが、まあ、この方のですね、Microsoft オープンソース戦略という、ここら辺にですね、マイクロソフトの取り組みっていうのはどうだろうってことをですね、考えてみたいと思いますということでお話をいただきます。これなかなかね、今までこうデビット9142さんですね、 ASP.NET の MVC だとか、そこら辺のこうウェブプログラミングに関してのねセッションをしていただいてて、マイクロソフトのエヴァンジェリストのね井上明さんもですね、すごいと、なかなか評判いいセッションをやられる方なんですが、オープン戦略をどうお話しするのかなということで私非常に楽しみにしております。それと、3番目がですね、MVVM パターンで理解する GUI アーキテクチャパターンということで、 RIA アーキテクチャ研究会の尾上さんに、お話をいただきます。これ RIA アーキテクチャ、リッチインターネットアプリケーションですね、 RIA ね、尾上さん、こちらのね尾上さん大有名な方で、MVCで、お話に関してはですね、MVVM パターンってこうプログラミングで開発のパターン、例えば MVC ってですね、モデルビューコントローラーとかそういったことなんですが、特にこうシルバーライトとかで出てきた MVVM ということで、シルバーライトとかですね、この XAML 系プラットフォームと呼ばれてるんですけど、それでなぜ MVVM パターンが必要なのかと、どういう どう理解するのか、どう設計するのかということでお話をいただきます。これかなりですね濃いお話じゃないかなと思っております。私もちょっと勉強させていただきたいと思っております。でその他の、ね、ライトニングトークともありまして、その他の希望者による懇親会ということになっています。でライトニングトークも私何かお話をしようかなと、そんな風に思っております。ちょっとね私も6月っていうとこれちょうどマイクロソフトの MVP 締めのところでして、このドットネットラボとしては、ここまでの活動で、7月にマイクロソフト MVP を応募して、10月に受賞できればいただけるというところですので、今回このドットネットラボ勉強会っていうのは、2012年度のですね活動の最後ということになりますので、ちょっと私もね頑張ってお話をしようかなと思っております。とここまでお話をしてですね、実は、今回のセッション満席になってしまいました。満席になってしまいまして、35人、定員なんですが35人はすでに埋まってしまいまして、ただですねちょっとキャンセルは可能性あると思いますので、ちょっと興味のある方はですねドットネットラボのウェブサイトをちょっとこまめに見ていただいてですね、キャンセルがあったらですねサクッと申し込んでいただければですねまだまだ間に合うと思いますので、ぜひね興味のある方ちょっと見ていただければなと思っております。ドットネットラボ勉強会で今までこうなんとか20人ぐらいなんとか来ていただきたいってことでね一生懸命宣伝してるくらいだったんですけど、ここ 2,3 ヶ月ほとんど満席の状態が続いておりまして、これとも大変ありがたいお話でですね、こちらのお話する方もですね期待に応えられるようにね頑張ってお話したいなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、そういうことで、いろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。